居酒屋。あなたはこの言葉を聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？お酒の場、出会いと別れの場、社交の場、そして本音の出る場。普段とは違う独特の雰囲気はお酒の有無にかかわらず、人々をどこか惑わし酔わせているのかもしれません。これはそんな人の本性が垣間見える居酒屋で、平日お昼から席を陣取る不思議な人たちにスポットを当てるちょっと変わった番組です。今週もちらっと覗いてみましょう。
大人みに揺られて
皆さんこんにちは。栃木放送アナウンサー鈴木恵子と
シンガーソングライターのマコッティです。
冒頭のナレーション通り、私たち2人がざっくばらんに自由にいろんな話をしていくお時間です。
はい、時にはね、真面目な話もしていきますので、はい、
音楽の話もね。
そうですね、
はいはい。まあ、いろんな意味で濃い2人が織りなすこの大人みに揺られてぜひ最後までお楽しみください。
お願いします。
大人みに揺られて、この番組は株式会社斉藤塗装工業、篠崎畳株式会社以上の提供でお送りします。
さあ、マコノートということで、
はい、
今日は宇多田ヒカル。
わあ、大好き。
好きですか、やっぱり。
好きです。
いや、こん、あの、ほん、うん、
宇多田ヒカル。でも今宇多田ヒカルさん、確かに今日ちょっとすごく楽しみ、はい、宇多田ヒカルさんの歌詞ってちゃんと私聞いてない。もう洋楽聞いてる感覚なんですよ。
あ、でもそれなんか僕もすごくわかる気しますね、
うん、
で結構多くの人がそう感じると思います、
うん、だからちょっと楽しみ。
うん、
何の曲ですか
今日は。 Can you keep a secret?
キムタク。
あ、ヒーローね。
かっこよかった、はい、かっこよかったって言ったらあれだけど、今もかっこいいけど。
今もかっこいいよね。
かっこよかった、うん、
いや本当にあの人存在感めちゃくちゃありますね、
はい、工藤静香と結婚した時にね、あの空港からの2人がバーって来た時に、うわやだって思ったね、あれね。あ、
キムタクロス。
そう、キムタクロス
まだそういう言葉があんまり存在してない頃。
で、別にすごくキムタクファンじゃなかったけど、はい、そんな私も嫌だったな、なんでっつって。
やっぱりそういうのってあるんだね。あの、はい、とある YouTuber の結婚が話題になってね、あの損失額が算出されてましたけど、
あれなんででしょうね。
でもやっぱりあの手に入らないとかね、全然接点がないとしても、うん、もしかしたらとか。
そうなの。
その独身であるっていうことが輝きの一個だっていう。
私のとんでもない友達がいるんですけど、はい、とんでもない友達が、うん、あの松井秀喜と一郎を出してきて、はいはい、うん、いや一郎が結婚した時はショックじゃなかったって、うん、野球好きなんですけど、はい、でも松井秀喜が結婚した時はショックだったって言うんですよ。で、なんでって言ったら、松井秀喜だったらなんかまかり間違ってなんかいけんじゃねえってちょっと思ってたからって。もう一郎は手が届かない。ごめんなさいね、松井秀喜さん大好き。その子供たちは、その友達は大好きなんですよ、野球が大好きで、はい、松井秀喜さんも、一郎さんも大好きで、うん、でそんな中でもしかしたら松井の方だったらみたいなみたいな、うっすら希望を抱いてたからしばらく立ち上がれなかった。
あ、確かにね。
絶対無理ですよ、はいはいはい、絶対結婚なんかできないんだけど、うん、ちょっとね抱いちゃうんですよ。
なるほど ね。だから多分それのこう、まあ、上位互換というか感覚的上位互換ね、うん、それが別にこう誰であってもその可能性がっていうね、は
い、ということで Can you keep a secret でお願いします、
はい、
この話、
ね、このでもそう、このさタイトルも結構秀逸なんですよ、
うん、
で、あの、もともと彼女は逆輸入の子なんで、うん、16歳ぐらいでそのオートマティック
すごくが衝撃的だった、
はい、向こうでヒットして逆輸入だったはずなんですよね、
うん、
でだからこの英語の使い方も結構ナチュラルというか、
なるほどね、は
い、飾ってないこと、うん、なんですよね。
だからそうだから私が苦手な、うんうん、急に英語が出てきちゃうの嫌じゃないですか、はいはいはいはい、私なんで日本語で言ってるっていうの、うんうん、宇多田ヒカルさん嫌じゃないの。
そうあのほぼほぼこう使うとしたら一文使うんで、
そうそうそういうことか、うん、
はい。
あとなんか宇多田ヒカルさんの中でも、うん、ちょっとこれはダサいなっていう歌詞も宇多田ヒカルさんだったら全然ダサいと思わない。
そう、
ね、なんでなんでって思っちゃう。
これね文字にするとあ俺がこう言うとあれだけど、うん、文字で見るとダサいです。
でもなんだろう、はい、そうなの。でも宇多田ヒカルさんだったら、
はい、歌ってると
全然ダサくないの、
はい、
おうこのままシークレットってダサいでしょ。私が言ってもダサいんですよ。
ええ。
おおこのまましい、はい、でも宇多田ヒカルさんが歌ったら、
うん、と普通になんかハマるじゃないですか。
かっこいい。
ね。でもこのしかも英語の使い方としてあのネイティブが使いそうな、だからこれで言うと、うん、大丈夫？秘密にできる？みたいな、うんうんうん、そのニュアンスがこう歌の中にちゃんと入ってるっていうか、
うん、
それがちょっとすごいんですよね。あれがヒーローの主題歌になってた。その当時はさ、
うん、
タイアップ用で、うん、そのドラマとか映画とかに寄せた歌詞っていうじゃないんですよ。
本当。
そう。
全くつながりがない。
うん。だからこれなんでかなって俺思ったんですけど、
うん、
でも秘密にできるっていうことと検事とか、
まあね、
弁護士、まあそれこそ、うん、そのまあ犯罪者なのかもしれないし、
うん、いろんな立場でのシークレットね。
だからもしかしてそんな深いなんか起用用途があったのかなっていうのもちょっと思っちゃったんだよな、
うんうんうんうん、そうじゃないですか。そう思いたい。
だから相互リンクがすごいなって思って、うんね、で基本はやっぱりこれ恋愛的に紐解くのがやっぱスタンダードかなって、う
ん、また不倫これ。
いやこれはあその秘密っていうと不倫ってなっちゃうかもしれないけど、でも英語なんでいろんな紐解き方があるんですけど、うん、シークレットを2人だけの約束とかっていう言い方もできるんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい、
うん
うん、
そんな風な解釈してもいいのかなって。
あそっちの方が
そう
読みやすいかも、
うん、
伝えようやめようこのまま隠そう、うん、逃げ切れなくなるまで、
うん、
なんかあれかな禁断の、あまたそっち行きたがりね。飢えてんだ私。もっと世の中寛容になろうよ。別に一人の人だけじゃなくたっていいじゃん。
またこの話。
大好物。どういうことこれ。
でも一番は分かりやすいところで言えば本当はその人を信頼して、うんうん、その全幅の信頼で自分を委ねたいんだけど、
うんうん、
本当にそれでいいの大丈夫
信じちゃってこの人のこと大丈夫
大丈夫っていうその葛藤がやっぱ一番で、何か嘘を一個言ったとしたら、うん、嘘って重ねていかなきゃなんないじゃないですか。
そう大変。
そうだからこれが
嘘なんかつくもんじゃない。
そうさっき逃げ切れなくなるまでっていうフレーズは多分それにかかってんのかなと思って。
なるほどね、
うん、だからあとおとなしくなれないであるんですけど、
うん、
要は自分の個性を殺せないっていう、うん、相手のタイプを知ってしまったら自分がそれに合わせなきゃいけないかもしれないし、
うん、近づきたいよ君の理想に。
そう
でも私はそんなんじゃないな、うん、そんななんかおとなしくそんな従えないみたいな、
うん、
はあ。
でも多分従ってしまうかもしれないっていう怖さも
そう
ちゃんと表現の中には入ってるんですよね。
なるほどね。
でもかと思えば悲しくないよ、うん、君がいるからとか、
うん、
だその心の葛藤をこうその立場の時その立場の時ってだ不安定です、
ね、やっぱ宇多田ヒカルさんの歌詞は、
うん、
あれだな、どっちかっていうとなんかこうリズムに合わせて軽く聞いた方がいい気がする。
うんそこまではっきり言ってしまうと、うん、うんって言ったら俺バッシングになっちゃうかな。
ごめんなさいコーナー潰し、コーナー潰し
同業者としてちょっとバッシングになっちゃうかもしれないんで、
ね、
でも言ってることはすごくわかるのは、うんうん、音が良すぎて、
うん、
サザンオールスターズサザンを考えれば
そういうことか
結構わかりやすいと思うんですけど、 サザンの歌詞って結構意味深に捉えられるものも全然リンクしてないものもいっぱいあるんですよ。
確かに宇多田ヒカルさんとサザンはちょっと、だって今何時、そうね、大体ねですよこんな大好きでしょサザン大好き今何時、そう、うん、大体ねって、
はい、それが歌詞に乗っかってるっていうね、
すごくないですか、うんうん、
めちゃめちゃすごいと思います。
それに、ね、やっぱちょっと宇多田ヒカルさんはね、うん、
ちょっとニュアンスはありますよね、
分類にするんだとしたら、うん、そういうことだよな。
もともとは多分英語で作ってんじゃないかなと思って、
あ、それを日本向けに、うん、ちょっと一部日本語に変えた、そう、うん、そうね、うん、
っていう感じは、う
ん、確かに洋楽って、うん、あのよく洋楽を日本訳したものを見ると、
はいはいはい、
薄っぺらいの多いの、
いや、
あ、ちょっと薄っぺらいの多いのって、あれ訳が悪いのかな。
いや、あのね、役は結構頑張ってます。
あ、頑張ってんだ。
頑張った結果であれなぐらい、なんだろうな、
そうだからね、日本語訳見なきゃよかったって、
あ、
結構がっかりしちゃうものもある、
はいはい、
知らなく、知らないでよかったって、
これ
だからあれは英語学んで英語で聞いた方がいいんだろうな、うん、私英語喋れないから、
あ、はいはい、
どうしてもほら、どうしても聞いた洋楽があればどんな意味なのかなって調べるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そうするとって結構がっかりしちゃうこともあって、
そうですね、
なんか同じことずっと繰り返してんなみたいな、
うん、
ね、
あ、そう、洋画が特にサビの繰り返しはかなり多いんで、
ね、
うん、
だからそんな深い意味はなかったのかなとか、分かんない、私自身が薄く、これは私自身の問題だ
大人みに揺られて、
でもあの今日はね、いつもね、私たちあの酒ほら紹介するの遅いから怒られて、
もう先に、
そう、先に、はい、今日ね、今ね、あれですよ、
薩摩宝山、
そう、薩摩宝山、
芋焼酎ですね、
そう、はい、あの非常に芋の中でも、あの芋が苦手って方でも、
あ、飲みやすい、これだったら絶対いける、
そう、軽い口当たり、甘みもね感じられて、はい、そう、あのロックでもいけちゃいます、
うん、そう、僕もソーダ割りしようと思ってたんですけど、うん、もうロックで、
ね、
はい、
ね、
いただいてます、
ね、で、前回の私のスーパー大谷シリーズ、はい、うん、私はとにかくあのスーパー大谷のお惣菜でここまで大きく育ったって話をして、うん、で、ナンバーワンはオリジナルコロッケ、
うん、
で、ナンバーツーはこちら、
ハムカツ、
ハムカツ、
もう
見てこのハムカツ、ハムの
めちゃ厚いですね、
分厚さ
ね、
うん、これ何重になってんだろう、 1,2,3,4,5,50 ぐらいになってますよ。
あ、これ薄いのを重ねてんの、
そ そうだと思いますよ、
それ
違うかな、
それいい、
そうじゃない、これそうだと思ってたんですけど、
俺せっかくこうね、あの、うん、ご用意いただいたところでこういうこと言うのもあれかなと思ったんですけど、
はいはい、ごめん、あ、
熱いのが嫌なんですよ、
あ、ごめんなさい、
あ、じゃ全然
あの、まあ、でもちょっとわかるけど、
何でもそうなんですよね、寿司ネタとかも薄い方がいいんですよ、でシャリコマって言って、あのシャリを小さくして薄い方がいいんですよね、
食通だわ、
全然ですよ大体ご飯の麺はもう何でも一緒ですか、味は。
どっちかっていうとどっちかっていうと、ね、ボリュームのあるものが好きなんですよ、
あ、そう、あの一番最初にそれを思ったのが、
うん、
あの番外編になるのかな、
うん、
この番組でいくと、
うん、
一番最初の、うん、
何も
イカのお気づけ、
うん、あ、そうね、切り方ね、
はい、
やっちゃったよね、
いやいや、あの親指ぐらいの
あ、私そうなの、
結構厚切り好きなんだなっていう、
お刺身とかも柵で買ってくるじゃないですか、
はいはいはい、
もう分厚く切ります、3センチぐらい
もう塊ですね、うん、
そうなの、私ね、はい、もう歯ごたえが、
うん、あるのが、ね、でも確かに歯ごたえわかります、
はい、
はい、
そう、これなんかでも何層にもとこ、
ね、
美味しいです、
ちょっとじゃあいただいていいですか、ありがとうございます、
そうだよな、だから人間もそういうことですよ、一つ一つの経験を大事にして積み重ねていかなきゃいけないのに、私とにかくね、本当あれなんですよ、もう全てが捉え方も大雑把だし、
うん、
ずっとこう、うん、なんか聞いてくれてます、
あ、聞いてます、ごめんなさいね、はい、
もう例えば嫌なことがあったわ、うん、って、あ、大丈夫、時間が解決してくれる、時間が経てば忘れるわって、それに対して向き合ってこなかった、だからこう、そうするとこんな薄っぺらい人間になりますいや多分ね、時間が解決するとダメですよ、ちゃんと ね、
そうですね、
考えないと、
うん、
忘れるだけじゃね、時間が解決してくれる、それに頼っちゃったら同じ間違い何回も繰り返す、
そう、同じ壁がもう一回来るかなっていう気がしますね、
ほんと、
うん、
もう何十回も同じ壁何十回も乗り越え乗り越えてる何回も
やっぱなんか世の中ってうまくできてんなと思うのは、うん、一個さ、じゃあ壁から逃げたとするじゃないですか、はい、そうすると次一回じゃ終わんないんだよね。
そうなの、うん、もっとすごいの来るの、
うん、
ゾーンっつって、嘘でしょっつって、
これやっとかなかったからかみたいなね。
そう、そんな時は、うん、その時は分かんないですよ。だってその時はだって乗り越えたと思ってるから、
うん、
だからそういう星の元に生まれちゃったんだな私っつって前世で私は何をしたっつって、
はいはいはいはい、
前世のせいにして、うん、よくないですよね。
確かに ね、
うん、だからそう、私もだからハムカツ
いや美味しいです、非常に
美味しいでしょ、美味しいでしょ、はい、そう、
うん、まあ、でも確かにね、壁は避けちゃいけないなっていうのは分かりますね。
私、
うん、
今、まあ、10月から仕事がいろいろと変わって、
はいはい、
すっごく忙しいんです
よ。大改変だって言ってましたもんね、うん、
で私気づい、もうこれも気づいたのは実は、うん、もう栃木ホースに入る前に気づいてるんです、
はいはい、
その時は一生懸命やってるし、うん、どっちかっていうともう仕事を言う、これやってって言われれば断れない方だから、はいはいはい、もういろんな仕事を抱えてね、うん、やっちゃうんですよ、
うん、
で、あ、これうわこんなに仕事抱えちゃってって言って、やでもそれでもやっぱり やめるタイミングってあって、
はいはい、
まあ、でもね、私の大変さ分かってほしいな、どんだけ私が仕事抱えたかって、うん、
はい、
ちょっとなんかざまみろみたいな思いで辞めたりすることもあるわけですよ
はいはいはい、はい、
でも悲しいかな、
うん、
私が辞めた後もちゃんとその会社は回るの、うん、でちゃんと私が全然この子できないって思ってた子がちゃんと働いてんの、はいはい、私、あ、ちゃんと働きありって控えてんだと思ってあ、私がこの子のこと潰しちゃってたんだって、
あ、
そう、
はいはいはい、
あ、だから仕事やりすぎるってダメなんだって、
うん、
部下潰しちゃう、
後輩を、ね、うん、
でそれこそおつぼねになっちゃうと思って、はいはいはいはい、そこで学んだはずなの、
うん、
10年前に、
はい、
でまたね同じこと
あれおかしい、おかしいですね。
そう、
学んで、
学んだはずなのに、
うん、同じことやっちゃってる、
やろうとしてる今。
ああ、
よくないよね。
よくないですね。でも確かに社長が適当な会社って、うん、まあいっぱいあるんですよ、
はい、
いっぱいあるんですけど、でも
2番手が優秀とかによく聞いたりする。
そう、うん、あの責任感を勝手に生むため、
うん、
でやってる人もいます、実際に。
それは考えた上で、
はい、だから抑えるところは抑えてあって、で例えばじゃあ学校の授業とかでもそうなんですけど、僕がクライアントに事前に連絡入れて、学生からこういう電話があったりもすると思うんで、その時はちょっと寛容に見てあげてくださいって、後ろで
言っとくんだ、かっこいい、
はい、根回しをするんですよ。でもそうすると学生は自分たちがやって自分たちの功績でっていう自信がつくし、そこからだから僕ほとんどタッチしないんですよ。
これどうしたらいいんだろう。
タッチしなければいいんじゃないですか
やりませんって言えばいいんだ。やりません、
やりませんはちょっと変ですけど、
その
違う仕事を見つけてそっちにシフトした方が、
そう、
ね、もうちょっと俯瞰で見るような仕事とか。
なるほどね、うん、
そうやってなんか自分のキャパシティを広げていって、これとこれはお願いって。
そうね、
うん、自分のキャパが広がれば、今多分何個もタスクを抱えてるとしたら、
うんうんうんうん、
その中でランクができると思うんですよ、
うん、
まあこの一番簡単な仕事
待っててね、
じゃあこれは誰かにお願いしようって、
うんうん、
で自分しかできない仕事だけをやるっていうのが多分
そう、
うん、理想的だと思いますけどね
例えばこの仕事って、
はい、
まあと、まあ、他でもこれってあるんじゃないかなと思うんですけど、例えばですよ、
うんうん、
1曲選曲するのに10分で終えられる人、
はい、
これ例ですよ、
うんうん、
でもその1曲選ぶのに半日かかる人といるんですよ、うん、
おー、
でもじゃあ、うん、半日かかった人の方が素晴らしい選曲ができたかってそうでもなかったりするんですよ、はい、10分で選んだ方、はい、人の方が良かったりする、
はい、
でもちろん逆ももちろんしっかりで、はい、
うん、
半日その一つの仕事にもう何時間も何十時間もかける人っていうのは、もうその仕事しかできないわけですよ。わかります、
はいはいはい、
わかります、ね、で片やもう効率よく仕事する人っていうのは、うん、まあ、上から見ればもちろん残業も少ないし、
はい、
だから次から次へといろんな仕事がその人に舞い込むわけですよ、
うん、世の中の常識ですね、はい、
これって、はい、私どっちかっていうと前者なんですよ、うん、どっちかっていうとそんなに時間かけずにやる方なんです、うんうんはい、だからもういろんな仕事が増えていくんですよ、うん、でも片やこの仕事ってやっぱりできれば自分がね、うん、大事に思ってる仕事は手をかけてやれるんだったらその方がいいじゃないですか、うんうん、ね、うん、その方がやっぱり達成感もあるし、はい、やっぱりやりがいも生まれるしね、うん、だからなんかなんだろう自分の中でそうしたいんだけれども、うん、今世の中求められてるのはそうじゃないよなとかいろんな葛藤があったりとか、はい、今この会社で自分の置かれてる立場とか、うん、今この会社の、ね、置かれてる、ね、状況とか考えると、はい、じゃあ もっと効率よくって思う、はい、わかります、はいうん、でも、まあ、でもいろんじゃないやり方をしてる人とかといろんな人がいるわけですよ、はいはいはいうん、すごく葛藤しません？
葛藤？どこに対して葛藤
する？だって、うん苦しいんですよ次から次へと仕事が来ちゃうから、はい、さっきの話になるわけですけど、はいはい
はい、あじゃあやっぱりあ簡単なタスクは振っていかないと
それが解決の方法ですか
僕はそう思いますけどねあと期限を切ることって結構大事なんで
期限を切ること
はい、うん、だからじゃあ選曲し、まあ、例えばのその話でいけば、うんうんうんうん、じゃあこれ30分以内に決めて持ってきてっていう期限を切ってないから半日もかかっちゃうんだろうなって
それは管理の方の問題ですね
そう
なるほどね、うん、この仕事はこの時間でやってよって
そうやって制約を作ればその人は多分もっと違った考え方をするはずなんですよ、
ね、なるほど、
うん、だってだから忙しい人にはどんどん仕事が来てでそういう人に発注した方がだ作曲僕依頼結構するんですけど作曲は忙しい人に頼みますもん
そうなんだ、
はい、暇な人に頼んでもいいのできてこないから
へ
え、うん、はい
えなんで笑ってんのあ今歌いそうになっちゃった私あの
でも本当にやっぱ忙しい人はずっと忙しい、うん、でタスクを上手にこなすから忙しい
なるほどね、
うん、だから仕事の依頼が多いっていう風な考え方として今の恵子さんの状況を捉えればどこに外振りをしていくかっていう、
ね、あとそうね、うん、やっぱり会社の組織にいるうちはやっぱりちゃんと下が育つとかね、
うん、まあ本来はやっぱり
ちゃんと周りもね見て仕事しなきゃいけないしね、うんはい、いやちょっと改めます私、うん、今日ちょっと
抱えすぎてもね、うん、あんまりいいことはないんで
そうなの、
はい、
でも結構多いと思いますよこの悩み抱えてる人、
うんそうですね、
今人が足りないからどこも、うん、もちろん自分が抱えているものも見つつもちろんちょっと周りをちょっと見てみると、はい、意外にあれっつってあの子にこれはあの子にやっててもいいんじゃないみたいなね、
う
んはい、
それは絶対やった方がいいと思いますね自分がやった方が早いからと思ってずっと抱えてるのは組織の成長にもなんないですね
そういうことね
はい
夫との生活も見直そうバランス悪い
この番組では皆さんからの感想やお便りも募集しています宛先はメールの方はおとなみ @crt-radio.co.jpはがきの方は栃木放送音なみに揺られてなかりまでそれではまた次回どこかの軒先で
音なみに揺られてこの番組は株式会社斉藤塗装工業篠崎畳株式会社以上の提供でお送りしました。
大人に揺られて。